小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今日はラジオネームスバルさんからいただいたメッセージからご紹介しますね、
はい。
先日放送で、普段あまり耳にすることのないインドネシアや沖縄の星の話をご紹介いただきありがとうございました。私たちに馴染みのある星は、名前や由来が古代ギリシャや古代ローマからのものがとても多いと思います、うんうん、日本にも太古の人々が夜空を見上げて作った何か壮大な物語がもっとあるのではと思って、インターネットで探してみましたが、うん、うまく見つけられません、うん、番組の中で小沢先生が今後天体の話をゆっくり取り上げたいとおっしゃられたので、今からとても楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします、うん、ということです。
そう、天体はね、やっぱりどの民族にとっても、はい、あるものでしょう、頭の上にありますね。だからどの民族もみんないろんなファンタジーをそれに絡ませて語ってるんですよね、だからどの民族の話見てもね、すぐ出てきますね、天体の話は、
はい、
で、壮大な話な、天体ってそのもの広いからね、大抵壮大な話になりますね、今日はね、先日七夕でしたからね、日本で七夕にまつわるね、とてもいい話があるんですよ、それを聞いてもらおうと思うのね、まあ、短い話もいろいろあるんですけど、壮大な話としてはね、日本で有名な羽衣の話ね、あれと結びついてる話があるんですね、
はい、
で、これは、まあ、日本中あちこちにもありますけれども、僕が特に優れて、これはいい語り手だったなと思うのは、奄美大島の方なんですけどね、が語った天人女房の話があるのね、で、これ僕ね、とてもいいと思ったもんですから、昔、小峰書店というところで出した、語り継ぎたい日本の昔話という中に入れてあるのね、それを聞いてもらいますね、まず読んでみます。ちょっと長いんですけどね、昔あるところにミケランという若者がありました。ミケランは毎日畑を耕したり、山に行って焚き木を取ったりして暮らしていました。ある日、ミケランは村の人たちと一緒に山に行きました。山仕事が終わると、村の人たちは小川に行って、水を飲んだり汗を流したりしていました。ミケランが人があまり行かない上流まで行ってみると、そこには広い沼があったので、その水に入ろうとしました。その時、そばの松の木の枝に美しい着物がかかっているのに気がつき、珍しいものがあるなと思って、その着物を手に取りました。すると、足の下の縁の中から裸の女が手を合わせて現れました。そして、それは私の飛び絹です。どうか返してください。と言いました。ミケランが返事をしないでいると、また、ミケラン、私の頼みがわからないのですか。その衣は私のものです。それがないと、私は天に帰ることができません。人間のあなたには用のないものです。どうか返してください。と言いました。ミケランは、どうしてお前はここにいるのだと聞きました。するとその女の人は、私は天の女で、時々ここに降りてきて水を浴びるのです。下界の女ではありません。疑いが晴れたらその飛び絹を返してください。と言いました。けれどもミケランは、これから里に帰って友達になって仲良く暮らそう。そうしたらわざわざ天から降りてきて水を浴びる必要もないだろう。と言って聞き入れません。天の女は悲しみながらもミケランについて里に降り、一緒に暮らすことになりました。それから7年経つうちに3人の子供も生まれました。けれども天の女はいつも天に帰りたいと思い、飛び絹を探していました。ある日、ミケランが魚釣りに出かけました。天の女は7つになる上の子に、生まれて間もない赤ん坊を背負わせ、5つになる次の子に赤ん坊の背中を叩かせながら子守をさせました。そして自分は水汲みに行きました。水を汲んで金口まで戻ってくると、家の裏手で子供が子守歌を歌っているのが聞こえました。いよいほらほら泣くなよ、父が戻ればよいもんくれろ、四つ柱、六つ柱、突き上げて、突き上げて、 アワマルキ、コメマルキ、ウシャゲラに飛びぎぬやら、舞ぎぬ取ってくれろ。天の女はこの子守歌を聞いて、7年間探していた飛びぎぬが、高倉の中の泡束や米束の中に隠してあることが分かりました。そこで、ミケランが帰らないうちに、高倉にはしごをかけ、扉を開けて中に入りました。そして、泡束や米束をかき分けてみると、飛び絹がありました。天の女は、上の子を背負い、次の子を懐に入れ、赤ん坊を右手に抱いて、飛び絹を着ました。そして、飛び絹を一度煽ると、庭の松の木の上まで上がり、二度煽ると、天の半ばの雲の峰まで上がり、三度煽ると、天上に届きました。けれども、雲の峰から天上に飛び途端に、右手に抱いていた赤ん坊を誤って取り落としてしまいました。ミケランが帰ってみると、家の中はガランとして誰もいません。その上、四つ柱と六つ柱の扉が開いたままになっていたので、ミケランは、きっと飛び犬が亡くなっているに違いない、と思いました。けれども、夕飯時なので、いろり端へ行って火をつけようと、火吹きだけを吹きました。ところが息が通りません。中を覗いてみると、紙切れが折りたたんで押し込んでありました。それを取り出してみるとそこには、下駄千足、わらじ千足集めて埋め、そこに金だけを植えると、2、3年したら天まで届くようになります。それを伝わってくれば天まで登ることができます、と書いてありました。ミケランはすぐに下駄とわらじを集めましたが、どちらも999足しか集められませんでした。それでも集めたものを土に埋め、それを肥やしにして金だけを植えると、金だけはどんどん伸びていきました。それから3年経ちました。空を見上げると、金だけは天まで届いているように見えたので、ミケランはそれを伝って登っていきました。ところが、もう少しで天に届くところで、金だけは止まっていて、ミケランは金だけの先でゆらゆら揺れてしまっていました。天の女は、天に戻っては来たけれど地上のことが忘れられず、旗を折りながらも、金だけが伸びてきて天に届くのではないかと楽しみに待っていました。ある日、天の女がいつものように旗を折りながら下を見ていると、金だけが天に達するように伸びてきて、すぐ下のところで梢が揺れていました。見ると、消し粒ほどの大きさの男が竹の先にしがみついています。天の女は喜んで、旗折りの火を取り出してミケランの頭の上に吊り下げてやりました。ミケランはそれに捕まって天に引き上げてもらいました。天に登ると母神は親切にしてくれましたが、父神はミケランにこう言いました。仙丁部の山を明日一日で切り開け。ミケランが途方に暮れていると天の女がやってきて、仙丁部の山を切り開くには、大きな木を3本切り倒し、その切り株を枕にしてしばらく眠っていればいいのです。と教えてくれました。次の日、ミケランは父神の言いつけ通りに山に行きました。そして、天の女の教えてくれた通り、大きな木を3本切り倒して、その切り株を枕にして眠りました。しばらく眠って目を覚ますと、仙丁部の山は全部切り開かれていました。家に帰って父神に話すと父神は、明日は今日切り開いた仙丁部の山を全部耕してこい、と言いました。ミケランが途方に暮れていると、天の女がやってきて、仙丁部の山を全部耕すには、桑で御桑、土を掘り起こして、その桑先を枕にしてしばらく眠っていればいいのですよ、と教えてくれました。ミケランは天の女が教えてくれた通りにして全部耕すことができました。家に帰って父神に話すと、今度は、その仙丁部の山畑に一日のうちに空売りの種をまいてこい、 と言いつけられました。ミケランが一日で終わる仕事ではないと途方に暮れていると、天の女がやってきて、畑の三箇所に空売りの種をまいて、そこにしばらく眠っていると、仙腸部の山畑に残らず種をまくことができますよ、と教えてくれました。ミケランは天の女が教えてくれた通りにして、仙腸部の山畑に残らず種をまくことができました。もうこれで終わりだろうと思って父神に話すと、父神は、明日はその巻きつけた空売りを残らず取り入れてこい、と言いました。ミケランは、一晩のうちに花が咲いて実ることはない、と途方に暮れて天の女に相談しました。すると天の女は、空売りはもう実っているから、その売りを三つ取って、それを枕にしばらく眠っているといいですよ、と教えてくれました。ミケランは天の女の言葉も少しおかしいと思いましたが、次の朝早く畑へ行ってみると、天の女の言った通り、売りは実っていました。そこで教えられた通り、売りを三つ取って、それを枕にして眠りました。しばらくして目を覚ますと、売りは全部集められていました。ミケランはそれを全部持って帰りました。最後の言いつけも済んだので、父神も喜んで収穫のお祝いをすることになりました。ミケランはその日の売りの料理役にされました。父神は、これまで意地悪でしたが、その時は親切に、三つの空売りを縦に切り裂いて、その上に仰向けに眠っているといい、と教えてくれました。その時、ミケランの前に座っていた天の女が目配せして、父神の言う通りに切ってはいけない、横に切りなさい、と合図しましたが、ミケランは、父神の親切に逆らってはいけないと思って、三つの売りを縦に切り裂きました。すると、山のように積み重ねられていた売りが残らず縦に裂けて、見る間に大水になり、ミケランは押し流されてしまいました。その時、空売りの中から流れ出た大水が天の川になりました。そしてミケランは犬飼い星になり、天の女は食女性になって、天の川の両岸に別れ別れになり、いつも泣いているのだそうです。七つと五つの子供は、食女性の近くの星になりました。大水が出た日が七月七日で、この日だけ、ミケランと天の女は会うことができるのだそうです。天の女が天に昇るとき、取り落とした赤ん坊は、地上で無事に生きていました。天の女は、その子のために毎年、米を三石ずつ、山の川のほとりに下ろしてやりました。子供はその米で一年の暮らしを立てていましたが、一人の地上の女が、この川で汚いものを洗ったので、三国の米がたった三粒になり、子供もいつの間にかいなくなったということです。という話なんですね。
天の川の話だったんですね。
うん、そうなんですよね。で、最後にその、犬飼い星と食女性になってね、7月7日だけ会うという。
うん、
で、この、7月7日の七夕の伝説ってのは元来は中国から来た伝説なんだそうですけどね、でこの話自体も実はこれ世界的な話なんですよ、はい、これ僕たちから見ればもう明らかに羽衣の話ですよね、最初のところでね。だけどこれも世界的な話で、羽衣の話っていうのはグリム童話にもあるんですけどね、
うん、
グリム童話の中にもね、太鼓叩きって話があるんです。長い話です。これも193番ですが、これはもう我々日本人が読めばすぐわかりますけれども、最初のところでその水浴びしてる女の衣を脱ぐっていうモチーフがあって、羽衣の話だっていうのはすぐわかるんですけどね。で、これはシベリアにもあるし、
はい、
本当に世界的に広いですね。で、それと七夕の話がね、最後のところで結びつくわけですよね。
うん、
大きな話でしょ。すごく大きな話ですよね。
はい、
で、しかも面白いですね。天の女が下駄仙族、わらじ仙族を集めて埋めて、そこに金竹を植えると2、3年したら天まで届きますと。
うん、
で、それを伝って登ってこいって言うんですよ。
うん、
すごいね、竹が天まで届いて、
うん。
で、しかもそれを登っていくわけでしょ。素晴らしいファンタジーですよね。
うん、
それでしかも、 999足しか集めてないから一足足んないわけですよね、
うん、そこが惜しいところですね、
で最後でこう揺れてて、それを引き上げてやるわけでしょ、
うんうん、
強い愛情の結びつきがあるんでしょうけどね、
うんうん、
そして最後のところで父の神様が千丁部の山を一日で切り開けとかね、
うん、
その切り開いた山に今度は全部耕してこいとかね、うん、すごい課題を与えるわけ、
無理難題ですね、
無理難題、うん、でここのところがね、昔話の方ではいわゆる森林の開拓者の仕事だっていうわけですよ、これ、森を切って耕して畑にして売りを植えるっていうね、だからいわゆる森林工作の最初の段階で、求婚者に与えるテストだと、求婚者テスト、
テストがあるんですね、
なんですよ、はい、っていうわけですよね、だからとっても古いいわゆる焼き畑農業の時代の痕跡がここにあるというふうに言われてるんですけどね、
うん、
とっても大事な話です、
うん、
でそれが最後のところで七夕と結びつくというね、
うん、
壮大な話ですよね、
売りを縦に切るか横に切るか、
ね、
運命が分かるかですね、
そう、しかもその時面白いですよね、父親の最後の言いつけだから父親に義理立てて縦に切っちゃった、うん、そしたら大水が流れた、ここもね、うん、面白いところですね、そして今のあり方はね、空振りの中から流れた大水が天の川になった、それで犬飼い母子と食女性になって両岸に別れってこうなりますね、という終わり方ですけどね、別な伝承ではね、これ日本の伝承ですけども、大水が流れてね、ミケランが流されるんですよ、その水に、
はい、
でその時に7日7日に会おうよって叫ぶんですね、
うん、
女に向かって言うんです、はい、でそれを女の方は7月7日に会おうよって聞いちゃった、
うんうん、
でそれ以来犬牛と食女は7月7日だけ会うことになったんだって、そういう伝説になる、そういうのもあるんです、聞き違い伝説ね、
かわい
そう
に、かわいそうにですね、一週間ごとに会えたかもしれませんよ、
そうそうそう、ドライオによってはね、それをね、7月7日に会おうよって聞いちゃったってですよね、かわいそうな話、それで1年に1回になったんだって、
うん、
でこの話の場合はね、面白いんですよ、その天の女が登るときに子供を落としてるでしょ、一番下の子をね、
はい、
でそのこともちゃんと心配してね、最後に語ってるんですよね、
うん、
お米を落としてやったとね、でそのお米で暮らしていたというわけですよ、うん、だから地上に降りた子供も無事に育ってるわけね、
うん、
ただ今度は地上の女が川で汚いものを洗ったために三国の米が蜜粒になっちゃって子供の姿もいつの間にか消えたっていうふうに言う、うん、これ奄美大島の話なんですけどね、語り手はきっとその子供のことが気になったんでしょうね、
そうで
しょうね、うん、かといってね、子孫が残ってるっていうのも言いにくいから、
そしたらまたね、どんどん展開して、
ね、
まあ、
そうそう展開しちゃうからね、
うん、
という話があるんです、
うん、今日は七夕にまつわるお話をしていただきました、
そうですね、天体の話ね、また折に触れてお話しようと思うね、星の話ってずいぶんあるんですよね、
まだまだたくさんあるんですか、
そうなんです、いろいろあるもんでね、
はい、
また折を見て聞いていただきましょう、
はい、さて来週はどんなテーマで、
うん、あのね、このとこしばらく前から環太平洋のいろんな民族の話をご紹介してるんですけどね、うん、
はい、
この間はオーストラリアの話を聞いていただいて、今度はアメリカ大陸にわたってね、南米の先住民たちの話を聞いてもらおうと思います、
はい、楽しみにしています、うん、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう、
小沢敏夫昔話へのご紹介